企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3242東証スタンダード上場、アーバネットコーポレーション代表取締役会長兼 CEO 服部慎二さんです。服部さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アーバネットコーポレーションは東京都千代田区霞が関の霞が関ビルに本社があります。都市型賃貸マンションの開発に特化した不動産会社です。都心一等地でのマンション開発に強みを持ち、設計から開発販売までを一貫して手掛けています。子会社では戸建てテラスハウスの開発も行い、多様な都市居住のニーズに応えています。では服部さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、設立以来東京23区内、駅徒歩10分圏内の土地にこだわって開発をしておりまして、まあ、都市型の賃貸マンションの開発、一等販売を基軸事業として、まあ、分譲マンション、アパートの開発、事業用地の仕入れ販売などの不動産事業も行っております。私自身設計士でありまして、設計事務所からスタートしたマンションデベロッパーとして、まあ、実際に居住する方々のニーズに応えるだけではなく、効率性と芸術性の融合、それを目指して、外観や共用スペースにですね、デザイン性やアートを加えるなど、まあ、ものづくりにこだわり独自性を追求した自社ブランドの確立を、進めております。
ありがとうございます。また後ほど企業についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは服部さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では服部さん、生年月日を教えてください。
1950年6月29日生まれで、75歳でございます。
服部さん、職業訓練大学校で建築を学ばれたということなんですけれども、この建築に進まれたごきっかけというのは何かおありだったんでしょうか。ま
あ、ちょうどその頃にですね、はい、あの霞ヶ関ビル、今入っているビルですけれども、はい、まあ、そのビルができたことをテーマにした映画、超高層のあけぼのという映画がありましてですね、ちょうどその映画を見ましてね、あ、建築家もいいなというふうに、まあ、思ったんですね。まあ、いろいろ調べてるうちにですね、労働省を作ったですね、職業訓練大学、はい、現在の名前は職業能力開発総合大学校と言いますが、その職業訓練大学の中に建築家があったんですね。あ、これはいいやと、量もあるしね、お金がかからないなということもありましてですね、そちら建築家の方の道に進んだということでございます。大学に入るため東京に初めて出てきて、まあ、その時に霞が関ビルがですね、東京駅から見てものすごい高さで、はい、のっぽのビルが一つだけあったんですね。こんなビルで働いてみたいな、いずれ働きたいなとその時思った夢がですね、まあ、50年ちょっと経ってですね、50数年ぶりに叶って、まあ、昨年7月にこのビルの最上階に引っ越すことができたんで、まあ、一番喜んでるのか会社の中で私が一番喜んでるんじゃないかと思いますけど。
そうですよね。はい、はい、ではどのようにして現在にたどり着いていったのかというあたりも伺っていきたいと思うんですけれども、
まあ、当時ほとんどの人は、まあ、設計事務所に就職する時代にですね、私は小さなマンションデベロッパーの建築部、建設部に、就職をしてですね、まあ、そこで建物の勉強だけではなくて、土地を仕入れて設計をして、ゼネコンに発注して着工して、モデルも作って販売してお客さんに引き渡す、この一連の流れをですね、就職1年目からですね、ものすごくそこの辺を勉強させていただきましてですね、まあ、正直言って3年間はもう必死に勉強しました。今ある基礎はそこで作られたんじゃないかなというふうに私は思っております。 まあ、3年間デベロッパーで仕事して勉強させてもらった後にですね、設計事務所に転職をしてですね、もうその頃にはですね、もう独立したくてうずうずしてまして、もう28歳で、独立するということで、まあ、省庁にお願いしてですね、名前も、まあ、のれんわけじゃないですけども、分けていただいて、渋谷のセンター街に設計事務所を開きましてですね、まあ、そこで約3年ぐらい、設計事務所として、まあ、部下を一人連れてですね、やってたんですけども、まあ、ちょうどその頃に最初の会社の先輩がですね、デベロッパーやろうよと、いずれはデベロッパーやってみたいなという気持ちが強かったんで、はい、やりましょうやりましょうということで、まあ、会社を作って、まあ、スタートしたんですけども、設計事務所として、あるいは仲介企画コンサルの会社としてはかなり多くなって、60名ぐらいの会社まで17年でなってですね、かなり有名な事務所に育てることができたんですが、はい、デベロッパーになりきれなかったんですね、うん、そんな時にですね、ちょうど高校の時の同級生で頑張ってる友人がいましてね、まあ、彼も経営者、僕も経営者の端くれとしてよくいろんな話をしたり、彼の事務所の設計をちょっとやってあげたりした関係もあってですね、いろんな話をしてたんですが、癌で倒れたんですね、うん、で病院に見舞い行ったらもう本当に痩せこけててですね、まあ、彼が結局その時に僕にですね、人間いつこういうふうにね、病院に倒れるかもしれないんで、まあ、後悔しないで生きてくれと、仕事においてもですね、後悔しない仕事をやり通してくれというふうに彼に言われたんですね。そのことがですね、もう頭から離れなくなっちゃったんですよ、でその言葉を聞いて彼の死を見取ってですね、その時の、まあ、パートナー、私その時ナンバー2で専務をやってたんですが、まあ、社長に話して、もう一回デベロッパー僕は目指したいんだということで、まあ、お話をしてですね、独立させていただいたのが、今の株式会社アーバネットコーポレーションという会社なんですね。
そうでしたか。さて、ここまで、伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では服部さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの服部さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの都心型賃貸マンション開発、はいはい、ここに強みがあるということなんですけど、はいはい、立地とか規模の選定におけるこだわりがあるということなんですが、そのあたりちょっとじっくり教えていただいていいですか。
そうですね、もともと私は設計士ですから、マンション作ること、企画すること、はい、そういうのが専門でありましてですね、うん、販売というのは実は専門外だったんですね、うん、はいはいはい、だからその販売をやらないでいい、うん、作ることに専念するデベロッパーがあってもいいんじゃないかなと思ってこの会社を作りましたので、土地を買って設計してゼネコンに発注して、うん、マンションを作る、作ったマンションを一等で販売するというビジネスモデルをやっていこうというふうに考えてスタートしたんですね、うんうんうん、都心の駅10分以内、うんうん、ここにまあ、賃貸マンションを作っていこうと、うん、で賃貸マンションを作ってこれを一棟で販売する、一棟で卸売りをするというビジネスであれば、いわゆる作ることに専念してですね、うん、販売自体私がやる必要がないもんですから、うんうん、だからそういうビジネスモデルで利益は少し少ないかもしれない、息通貫でやれば少ないかもしれないけど、まあ、安全性が高いということで、うん、得意な分野を生かすという意味でですね、この開発一棟販売というのにこだわって、うんうん、スタートしたわけでございます。
でこの買い手というのはどういうことか買ってくれるんですか。
設立当初はですね、はい、ワンルームマンションたくさん作ってましたので、はいはい、ワンルームマンションを買ってで販売の専門の会社があって、そういう専門の会社に販売をしてそこに一棟で下ろす、うんうん、その会社が一部屋一部屋個人投資家に分譲するというようなことをやってたんですね、うんうん、で中盤からですね、これをまあファンド、リートか J リートが始まったりして、まあ、いろんな投資用の不動産のブームがある意味来まして、ファンドリートがものすごく活発になってきたんで、直近ではですね、ファンドリートへ一棟で販売すると、うんうんうん、あともう一つは個人の富裕層に一棟で販売するというビジネスモデルでございます。
で御社の場合、その作られているマンション自体に機能性があるということなんですけど、はいはい、例えば浴槽に特徴がある、はい、どこに特徴があるんですか。
ワンルームマンションなんかで25平米ぐらいのマンションをみんな全員作ってるわけですけれども、25平米のマンションで、まあ、洋室を9畳ぐらいは確保したいと思っているんですが、うんはいはい、既存の既製品を入れるとです、ね、ものすごく大きい
必要です、ね、浴室が大きくな
っちゃいます、まあ、1メートル80の2メーターぐらいの空間が必要で、うん、そういうお風呂を入れることなんですけど、はい、なんとかその、うんまあ、101を1メーターの1メーター40って寸法のユニットバス、はい、これ一人用のお風呂、うんうんうん、昔からあるんですが、うん、その大きさにで入ってなおかつ足が伸ばしてゆっくり入れるお風呂ないかなと、作れないかな、はい、ということを考えましてですね、はい、内寸を1メーターを1メーター10センチわずか10センチ広げてですね、はい、浴槽を長手方向に浴槽を入れることでですね、はいはいはい、で浴槽の形も台形にして、肩幅広いけど足の幅狭くてもいいんで、そういう台形のお風呂を ですね、1メーター10センチ、1メーター40センチの中で作ることですね、うん、実は185センチの人が足を伸ばして入れるお風呂ができるということが、まあ、図面をいじってて、見つけることができたんですね。
なるほど。
これがものすごい人気でですね、
おしゃれですよね、
実際にちょっと図を見た、
写真を見たんですけども、
あ、そうですか、ありがとうございます。
なんかスタイリッシュなんですよね。
そうですね、まあ、いろんな備品についても非常に、まあ、ちょっと高級感のあるものを使ったりしてですね、おしゃれ感があるものをとにかく作って、真っ白にしたんですね、浴槽も壁も。だから非常に水を入れたら本当に水色になりましてですね、とっても綺麗なお風呂が出来上がったんで、ずっと今でも当社だけで使うような形でやらせていただいてまして、まあ、当社のマンションの人気が非常に高い、賃料も高くてもお客さんが入ってくれる、その中の一つになってます。
あとは収納、これうまく収納がついてるんですよね。
そうですね、うち多収納マンションって呼んでるんですけど、これアンケート調査、私どもはですね、入居者1年以上経った方に2年に1回大々的に取ってるんですけども、それを分析してお客さんのニーズをしっかり捉えてですね、満足の高いものを作ろうということでやってるんですが、一番分譲マンションも賃貸マンションも同じですが、皆さん一番の希望は収納を持ってほしい、これ一番なんですよ。それで、まあ、例えば廊下があると、廊下の天井裏って実は、何も使ってないんですね、配線がちょっと通ってるぐらいです。これをリビング側から、廊下の扉の上に天袋を作って、扉を作って、その天井裏をですね、収納にするという実用新案をうちで、取ってましてですね、ここにはいわゆる衣装ケース、プラスチックの衣装ケースが2連入るようにしてます、
大きいですね。
その上の隙間にはですね、夏使わない冬の布団を入れることができるようにしてますね、このことでその洋服の保有量がですね、まあ、1.5 倍ぐらいは持てるようになってるんですね。だこういう機能的なですね、空中の部分に収納を取るということを非常にやらせていただいてまして、例えばトイレの便器の上、ここに大きな釣り戸棚を作るとか、洗濯機能に釣り戸棚を作るとか、まあ、様々なことをやってます。あとは、ワンルームマンションなんかでもですね、ウォークインクローゼットを作って対応してるんですね、このことによって収納力がものすごく上がってまして、まあ、そのことによってうちのマンションは一般的なワンルームマンションに住んでる方がですね、洋服だなんだも溢れてるわけですね、荷物が、そういうところでうちに引っ越すとですね、全部すっきり片付くというふうになって、逆に言うとうちのマンションから他社のマンションに引っ越したら荷物が入らない、ということになっちゃうんですけども、まあ、そういうものづくりにこだわりながらやってます、
あと面白いのが共用部、どういうこだわりあるんですか。
実はですね、私も長いこと設計の仕事をやってましてですね、機能性が高くなって使いやすければ使いやすいほどですね、その部屋の中にゆとりとか遊びがなくなっちゃうんですね、マンションの部屋は狭いけど玄関ホールって比較的広い部分があって、そこを人が通るだけの空間じゃもったいないなと思ったんですね、そこに住む方のゆとり遊び、感性に訴えるような空間にできないかなというふうに思ってですね、そこに、彫刻を飾ってミニ美術館のような作りにしてしまおうというふうに思って、今まで、まあ数百棟のマンションを作って全て、ミニ美術館のような、立体アートが飾ってあるマンションを作ってます、
あとゴミ置き場もちょっと違うんですよね。
そうですね、ここにアート入れようと、ゴミ置き場のですね、壁面にアートを入れてまして、絵を描いてます、でその絵のテーマはですね、うちの設計の担当者が悩んで悩んで、そのマンションを建つ土地柄の、イメージの絵を描いたり、マンションの外観デザインからモチーフをもらってですね、描いたり、まあ、いろんなものをやるんですけれども、
あとは今の話はマンションなんですけど、道路に少ししか面してない、いわゆる旗竿し、旗のような形のちょっと特殊な土地があるかと思うんですけど、これを活用したテラスハウス事業など、ユニークな商品展開をしてるんですよね。
そうですね、今おっしゃっていた旗竿地っていうのは道路があって、間口が小さくて奥行きがこう広がったような敷地ですね、これは旗竿地、敷地延長の形態の敷地なんですが、ここは建築のいろんな制限がありましてですね、
そうですよね、
敷地に、一つの敷地に建物一つしか建てれないという規定があるんです。でその中でそういう旗竿地は住宅一軒か長屋、これしか建てれないですね、マンションとかアパートは建てちゃいけないんです。
なるほど。
普通に大量の人が逃げようとしても間口が道路に狭いんです、で危ないわけですね、だから作れなくてですね、住宅一軒か長屋でちょっと広いと一軒で買って作るにはですね、土地が広すぎるんで、そういうものは長屋を作るという、例えば 3LDK を3所帯4所帯作るみたいな、まあ、そういう設計が可能なんですね。これをテラスハウスと呼んでるんですが、まあ、これの事業がですね、当社の、まあ、昨年2月にですね、買収した子会社 K9 という会社がありまして、そこが得意としてるんですけども、 他の会社もやりたい会社はいっぱいあるんです。というのは土地はそういう特殊な形状ですから安いんですね。です安いんでそこに建物建てて分譲するとマンションや戸建てよりも安く分譲できるんです。だからやりたい人はいるんですけども実際ですね今施工がね業者が大変やっていたのが難しい事態になったんですね。でところが子会社はですね施工部隊があってですね木造とか鉄骨造でそういう敷地に建物を作るの得意としている会社なんですね。まあ、そんなこともありましてその子会社が中心となってこのテラスハウスを作ってるんです。だから非常にまあそういう意味ではグループの中にですね施工部隊があるというのは当社の強みの一つでございますね。
あとはインバウンド向け長期滞在型のアパートメントホテルとか北海道にそこではリゾート開発これもやってるんですか。
そうですねこれからですけれども、うんまあ、ホテルの方はですね今蒲田駅前に、稼働しているホテルを、当社で作って運営しております。まあ、そのノウハウを持ってですね今八丁堀でアパートメントホテル、まあ、滞在型の、家族向けのですね、ホテルこれを建築中でございまして、第3弾としてはですね、赤坂に為木さんのか1分の非常に一等地でですね、ホテル予地を買いましてこれも今これから設計企画に入って、着工をこれからしていく物件ございます。それと他に、まあ、今おっしゃっていただいたニセコにですね、稼働している古いホテルを購入して、まあ、これを壊して新しくホテルを建てようという計画をしておりまして、まあ、ホテル事業についてもですね、これから少しずつ拡大していきたいなと思ってます。
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
まあ、正々堂々という言葉かなという思ってまして、まあ、会社を始めるときにですねもうすでに47歳だったんですね。残りの人生この新しい会社を作ってですねこれにかけようと思った中ですね、まあ、正々堂々とやってみたいなと、正しくですね、真面目にチャレンジしたいなという気持ちがあったんで、まあ、そういう言葉を頭に秘めながら、まあ、今で言うと、まあ、コンプライアンスですね。当時あんまりコンプライアンスという言葉はあんまり使わなかったんですけども、30年ぐらい前ですから、まあ、そういう会社運営生き方をしていこうと、人に後ろ指刺さらないような生き方をしようというふうに思った言葉を非常に今も大事にしてますね。はい、
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード3242東証スタンダード上場アーバネットコーポレーション代表取締役会長兼 CEO 服部慎二さんでした。服部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットはパソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアーバネットコーポレーション代表取締役会長兼 CEO 服部慎二さんでした。そして服部さんの選ばれました四字熟語は正々堂々でございました。さてこの番組2025年年内最後の放送となります。皆様今年1年もお聞きいただきありがとうございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回のこの時間まで
ほな良いお年を。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。